今日も御言葉を開いていきたいと思います。今日は列王記上の19章の1節から18節の御言葉になります。先週もいただいた御言葉ですけれど、今週も引き続いて列王記上の19章1節から18節の御言葉を通してともに恵みを分かち合いたいと思っております。開けられましたら私がお読みしたいと思います。アハブはエリアのしたすべてのこと、また彼がすべての預言者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、イゼベルは使者をエリアに使わして言った。もし私が明日の今頃、あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。そこでエリアは恐れて自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属するベールシバへ行って、しもべをそこに残し、自分は一日の道のりほど荒野に入って行って、レダマの木の下に座し、自分の死を求めて行った。主よ、もはや十分です。今私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼はレダマの木の下に伏して眠ったが、天の使いが彼に触り、起きて食べなさいと言ったので、起きてみると、彼のそばに焼け石の上で焼いたパン一個と一瓶の水があった。彼は食べ、かつ飲んでまた寝た。主の使いは再び来て彼に触って言った。起きて食べなさい。道が遠くて耐えられないでしょうから。彼は起きて食べ、かつ飲み、その食物で力づいて40日40夜行って神の山ホレブに着いた。そのところで彼は洞穴に入ってそこに宿ったが、主の言葉が彼に臨んで彼に言われた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。彼は言った。私は万軍の神主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀を持ってあなたの預言者たちを殺したのです。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。主は言われた。出て山の上で主の前に立ちなさい。その時主は通り過ぎられ、主の前に大きな強い風が吹き、山を裂き岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。エリアはそれを聞いて顔を街灯に包み、出て洞穴の口に立つと彼に語る声が聞こえた。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。彼は言った。私は万軍の神主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀であなたの預言者たちを殺したからです。ただ私だけ残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。主は彼に言われた。あなたの道を変えて行ってダマスコの荒野に赴き、ダマスコについてハザエルに油を注ぎ、スリアの王としなさい。またニムシの子エヒューに油を注いでイスラエルの王としなさい。またアベルメホラのシャバテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わって預言者としなさい。ハザエルの剣を逃れる者をエヒューが殺し、エヒューの剣を逃れる者をエリシャが殺すであろう。また私はイスラエルのうちに7000人を残すであろう。皆バールに膝をかがめず、それに口づけしないものである。アメン。今日はこのところから主に情熱を傾けてパート2のメッセージをしていきたいと思います。今日もですね、先週に引き続いてエリアの出来事を通して共に恵みを分かち合いたいと思っております。バールとアシラの戦い、850人対1の戦いに勝利したエリアでしたけれど、彼はその後鬱のような状態に陥ってしまいました。いろいろな説があるという話を先週させていただきましたけれど、彼は非常に疲れていたのだと思います。神様に熱心に仕えて情熱を傾けていた人だったからこそ疲れるんです。適当にとか、そこそことか、これぐらいでとか、そういう人は そんなにですね疲れ切るということはないのかもしれない。でも文字通り全てを捧げて主に熱心に仕えて情熱を傾けていた人だったからこそ、エリアは疲れて燃え尽きて力を失ったのではないかなと思います。そのような状態に陥ったエリアに必要だったのは休息であり、十分な食べ物であり、また睡眠でした。そして神様はエリアの必要のすべてを満たしてくださいました。その後彼は神様の言葉に従って40日40夜と聖書には書かれていますけれど、40日間かけてホレブの山に行きました。そしてホレブの山にある洞窟で生活をしていたようであります。その期間がどれくらいであったかということはわからないけれど、そんな時に神様がエリアに語られました。エリアよ、あなたはここで何をしているんですか。今日皆さんに知っていただきたいことがあります。神様はいつも語りかけておられるお方だということを知っていただきたい。神様が特別に語られるということはもちろんあります。でも神様はいつも私たちに語りかけてくださっているお方であるということを心から感謝します。私たちもいつも話をしてるんじゃないんですか。一日誰とも話をしなかったら、誰かと喋りたくて喋りたくて仕方ない状態になってしまうんじゃないですか。電話かけてでも、誰かを探し出してでも、今日実はこんなことがあってこんなことがあってって喋りたいんですよ、人間でも。神様はまして私たちを愛し導こうとしておられるお方が、私たちに対して見ていても何も思わないということはないんですよ。このこと言いたい、この言葉が助けになるんじゃないだろうか、このようにして導きたい。神様はそのような情熱を持って主の熱心によって私たちに語りかけてくださるんですよ。神様はエリアに語られました。エリアよ、あなたはここで何をしているんですか。先週もお語りしたように、私たちは主の問いかけに対していつでも答える準備をしておく必要があると思います。なぜなら答える準備をしておくということ自体が主を認めて主に情熱を傾けるという行為だからです。主が生きて働いているお方であるということを信じているからこそ、私たちは準備するんですよ。そうじゃないですか。例えば明日から海外旅行に行きましょう。チケットも取ってやるよって、飛行機もホテルも全部予約してあるから明日から海外旅行に行きましょうという言葉を聞いて信じられないという人は準備はしないでしょう。明日から海外旅行、そんなこと信じられない、チケットもホテルも全部準備してある、それは嘘やという人は何の準備もしないんです。でも飛行機も取ってあるよ、ホテルも取ってあるよ、全部準備してあるよ、あなたはただそこに行ったらいいだけですよっていう、その言葉を信じる人はまずすること荷造りでしょう。百均行ってちっちゃいスポンジ買ってきたりしながら荷造りして次の日を迎えるんじゃないんですか。準備するんじゃないんですか。それが信じるということです。信じるということはすなわち行動が伴うんです。準備が伴うんです。準備もしない行動もしない、ただ私は信じているんですという人の信仰は、聖書は語っています、それは死んだ信仰なんだって。私たちは神様の言葉に対していつでも答えられる準備をしておく必要があると思うんですけれど、アーメンでしょうか。エリアは神様に語られた時にエリアとは思えないような言葉を申し上げています。決して肯定的な、また信仰的な言葉でもない。エリアはあなたはここで何をしているんですかと聞かれた時にこのように答えています。私は万軍の神主のために非常に熱心でありました。もはや過去形ですよね。私は万軍の神主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、刀を持ってあなたの預言者たちを殺したのです。 ただ私だけ残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしています。あなたはここで何をしているんですか？と聞かれていることに対する的確な答えでしょうか？何をしてるんですか？なぜここにいるんですか？ではない。何をしているんですか？でも彼が答えた答えは、私は万軍の神主に対して熱心でした。でもイスラエルの人々は祭壇を壊しました。契約捨てました。たくさんの預言者殺しました。そして私だけが残ったんだけれど、彼らは私も殺そうとしているんですよ。何の接点もない。神様はそのようなエリアに対して、出て山の上で主の前に立ちなさいと言われましたね。これもまた接点がない。神様が聞いたことに対してエリアは違うことを言ってる。違うことを言ったエリアに対して神様はまた違うことを言われる。言葉に接点もない、ちぐはぐな、そんな状態の中で主の前に立ちなさいと言われたエリアはそのところに立ちました。聖書を見ると、その時主は通り過ぎられと語られています。神様はエリアの前を通り過ぎられました。通り過ぎたという一つの現象の中で、強い風が吹いて山が裂いて岩が砕かれました。でも主は風の中にはおられませんでした。主は通り過ぎられたんです。通り過ぎられたのであって、エリアの前にとどまられたのではないということですよ。風の後に地震がありました。でも地震の中にも主はおられませんでした。地震の後に火があったけれど、火の中にも主はおられませんでした。主は通り過ぎられたのであって、エリアの前にとどまられたのではなかったんです。皆さん、通り過ぎられることが大事なのか、主がとどまられることが大事なのか、どちらが大事なんですか？主が通り過ぎられることが大事なのか、主がとどまられることが大事なのか、どちらが大事なんですか？とどまられることでしょう。当然ですよ。あ、主だと言ってもニワーンって引かれたら、それ私たちと何の関係がありますか？主が私たちの前に立ってとどまられることの方が大事なんです。でも私たちは時々主が通り過ぎられることにだけ目を留めてしまうことがあります。このように語ると、いや、私たちは主がとどまられることの方が大切なんだということを分かっています。理解しています。でも、神様が表される現象と、神様ご自身の御声とを見分けたり聞き分けたりする力を持たなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは時々、いや、ひょっとしたらしょっちゅう大きな強い風が吹いたり、山が裂けたり岩が砕かれたり、地震があったり火があったりすると、ああ、主がここにおられる、これは主の臨在だと言うんです。じゃないですか？そんなことないですか？皆さん、ああすごいねっていうぐらいですかね。岩が裂けるんですよ。山が割れるんですよ。日が立つんです。地震が起こるんです。そのところに居合わせたら、ああここは主の聖なる場所だとかなんとか言うんじゃないですか？あ、言わない。私だったら言いますよ。これは主だ、ここに主がおられる。ヤコブが石で枕している時のように、主がここにおられることを私は知らなかったとか言いながらですね、ああここに主がおられる、これこそ神の臨在だと言うと思います。実際そういう現象が起こって神の臨在が訪れるということもあります。旧約聖書の中で神の栄光が雲のようになって、そして宮を満たしたというようなことも語られています。これも一つの現象とともに現れた神の臨在です。ですから私自身は 現象とともに表される神の臨在というものを信じていないわけではありません。でも今日この御言葉に対して語ることができる、それは風が吹いたり山を裂いたり岩が砕かれたり地震があったり火が起こったりすることは全て神様が通り過ぎられたという現象であって主の臨在ではないということです。イエス様が十字架にかかられた時に天は暗くなって地震が起こって死人が生き返ったというようなことが聖書で語られております。そこにいた百人隊長はこのように言いました。ああこのお方こそ誠の神の子だって。地震があって天が暗くなって死人が生き返ったその光景を見て、ああこのお方こそ誠の神だったって。イエス様を信じたんでしょう。ただ一つ言えることは、その百人隊長は起こった現象を見てイエス様を信じました。それまで随分長い間イエス様を見てきたことでしょう。でもその時には百人隊長はイエス様を信じることはなかったけれど、イエス様が死んだ時に起こった現象を見て、ああこの方こそ神であった、彼は目に見えることしか見えなかった。いずれにしてもイエス様を信じる入り口がどのようなものであったとしても、私たちにとってもっと大事なこと、それは神様が語られた言葉じゃないかなと思います。私たちが求めているものは一体何なのかということを真剣に考える必要があります。なぜ私たちは教会に来ているんですか。なぜ私たちはイエス・キリストを信じているんですか。主がなされる御業だけを見たいんですか、それともイエス様ご自身の言葉が欲しいんですか。病の癒しが欲しいだけなんですか、それとも病を癒してくださるお方を知りたいんですか。願いを叶えて欲しいだけなのか、それとも願いを叶えてくださるイエス様のことを知りたいのか。聖書勉強することも素晴らしいことですけれど、神の御言葉をたくさん読んで、でもそのことによって聖書に対する知恵知識が欲しいんですか、それとも神の御言葉を通してイエス様を知りたいんですか。私たちはよく吟味しなくてはならないと思います。なぜ教会に来ているんですか。なぜ礼拝を捧げているんですか。なぜイエス・キリストを信じているんですか。イエス様を信じたら幸せになれるからですか。聖書は何と語っていますか。私たちは主を信じることによって苦しむことをも賜っていると語られていますよ。賜るって何ですか。プレゼントです。いやいやそんなプレゼントいりません。苦しむというプレゼント誰が喜んで受けますか。でも使徒行伝に書かれている弟子たちは主のために苦しむものとされたことを喜び喜んだと語っているんじゃないんですか。弟子たちはイエス・キリストを信じることによって迫害を受けました。鞭打たれました。苦しみました。でも彼らはイエス様のように自分も苦しみに預かるものになったんだと言って喜び喜んだんです。今そのようなクリスチャンがいるんですか。今ちょっと迫害されて、ちょっと苦しめられて、ちょっと暴力振るわれたら、はあイエス様信じたからこんななったんや、イエス様信じてんのになんでこんなことになんの、イエス様信じたからそうなったんです、苦しみを賜ったんです、アーメンですか。私も随分長い間もいらんいらんそれはいらんと言うてきました。今もできればいらんと思ってます。でも主が賜るものですから誰にあげようかなと。主が差し出されるものに対してアーメン主よ感謝しますと言えるものでありたいと思いますよ。本文に戻りますけれど、死の後に静かな細い声が聞こえた。サムエルに語られた声もエリだと間違えるぐらい
サムエル、サムエルという声出しちゃうね。これ私の想像ですけど、エリだと思うぐらいです。歯細い声だったのかもしれない。サムエル。エリアに対して語られた言葉も静かな細い声だったようです。強い風が吹いて、山が砕かれて、岩は砕かれて、地震が起こって、火が燃えました。その後の出来事ですよ。言い換えれば、すべての劇的な現象が終わった後の出来事です。何もない静けさの中で主は語られました。言い換えるならば、何も起こっていない日常に戻った時に主は語られたんです。何度も言いますけれど、神様はいつも私たちに語りかけてくださるお方です。でも私たちの多くは現象が去ると神様も共に去ってしまったと思うんです。岩が、何回も言いますよ。岩が砕けて、山が裂けて、地震があって、火が出て、その状態が起こった時に、ああ神が今まさにここにおられると言っている時に静まって、静まって、はあ死は去られたんだと思うんじゃないですか。私だけですかね。私はそう思います。みんなアーメン言いませんね。現象が去ったら神様はもうそこにはいないと思ってしまう。でも実際はそれらの現象はエリアの心を神様に引き寄せるためのものであって、本当に大切なものはその後に語られた神様の言葉です。私たちは多くの場合、神が語ろうとしている時にはもういない、語ろうとしている時にはもう私たちがいない。朝も祈るでしょう。イエス様、感謝します。ご視聴ください、愛してください、このことがあります、この祈り叶えてください、神様お願いします、お願いします、神様お願いします。もう10分経ちました。イエス様によって祈ります。アーメン。行ってきます。会社行くんです。こうやって毎日の生活していくんです。イエス様こうしてください、愛してください、あなたは何してるんですか、どうして答えてくれないんですか、どうして語ってくれないんですか、イエス様何よって祈ります。アーメン。イエス様いつ語るんですか聞いて、あ、分かった分かった分かった、いないやっていうことですよ。今私たちのアンテナはどこに向けられているんですか。心のフォーカスは今どこに当てられているんですか。あまりにも現象だけに心奪われすぎて、その後に語られる神の声が聞こえない、何もない生活が何もないことだと思いすぎて神の声が聞こえない、何もないということがどれくらい神様の奇跡かということを私たちは本当の意味で分かっていない。朝になって目が覚めること当たり前だと思ってはいけない。ご飯が普通に食べられること、働くことができる職場があること、教会に普通に来れること、当たり前じゃないんですよ。当たり前じゃないんだということを経験すれば、その当たり前がどれくらい神様の奇跡かということを知ることができるでしょう。私たちは神によって生かされています。守られていますよ。私たちの毎日の生活があまりにも騒々しくて、忙しくて、心のピントがずれていて、神の声が聞こえない。目の前に起こってくるそのことをこなすだけで精一杯で、神の声が聞こえない、わからない。毎日の生活の中で静まる時がないので、性別された時間を持つことができないので、静かな細い神の声を聞くことができない。もしそうだとするならば、これは悲しむべきことだと思います。神は語っておられるのに、私たちが忙しすぎてピントが合わなくて、私たちのアンテナが違う電波を拾って 聞かなければならない神の声にピンと合わせるんじゃなくて、世の中の情報とかゴシップとかお金とか流行とかそういうことにフォーカスが向けられすぎていて、神の声を聞くことができないというならば、これは悲しむべきことです。私たちの霊的アンテナを主に向けて、主のささやきの力をいただくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。最後になりますけれど、主は再び語られました。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。何度も何度もこの箇所を読んで面白いなと私は思っています。非常に興味深い場面ですよね。最初神様は普通にエリアに語られたんですよ。エリア、あなたはここで何をしているんですか。洞窟で生活している時ですと聞かれたんですよ。その時エリアは言いました。私は万軍の神に対して熱心でした。でもイスラエルの民は契約を捨てて祭壇を壊して預言者たちを殺して私も殺そうとしています。残ったのは今私だけですよ。神様は神の前に立ちなさいと言いました。そうすると神が通り過ぎられて、今日何回言ったか分からへんね、岩が砕け、山が裂かれ、日が出、地震が起こり、劇的な状況が訪れて、普通じゃないでしょう、日常じゃないでしょう。そんなことが起こって、主はまた再び語られるんです。細い声で、エリアよ、あなたは何をしているんですか。静寂が訪れるんです。静まり返るんですよ。ドラマチックですよね。エリは言うんです。私は主の前に熱心でした。でもイスラエルの民は祭壇を壊し、契約を破り、そして預言者たちを殺し、残ったのは私一人で、私の命も狙ってるんですよ。いやいや、それさっき言ったよね。一回目に言ったことと一緒じゃないんですか。あなたはここで何をしているんですかと神に聞かれた時に、あなたこう言いましたよね。でも二回目、あんな劇的なドラマチックな山が裂け、そんなことが起こったその後で、エリアよ、あなた何してるんですかと聞かれて、また同じこと言いますか。きっと考えます。私たちがもしエリアだったら、きっとそんな状況の後で神の声が聞こえてきたら、ひれ伏して神様の前に突っ伏して、恐れ多くて顔も上げることもできないと思うんです。でも現象には人を変える力はそれほどないということです。金持ちは言いました。もし死人がよみがえって自分たちの兄弟の前に現れて、天国あるよ、地獄あるよ、イエス・キリストが神だよって言ったら、みんな信じるでしょう。どうかラザロ送ってください。神様何と言われましたか。この世の中にはもはや預言者と聖書の御言葉が与えられているって。その言葉を信じない人が、死人が生き返ったとしても信じないでしょうって。10人の雷病人が癒されました。でもイエス様のもとに帰ってきたのは、神を知らなかった一人だけでした。あとの9人どこ行ったんですか。人を変えるのは神の言葉です。私たちがもし神様の立場だったら、ああエリアは何回言っても変わらんな、あんな劇的なことを見たのにそれでも変わらんかと思うでしょう。でも主はそんなエリアに語られました。15節を見ると、主は彼に言われた、あなたの道を変えていきなさい。主はどうにもならないようなエリアに語られました。あなたの道を変えていきなさいって、あなたに与えられた使命に変えていきなさいって。そして主は私たちに対しても語っておられます。あなたのために準備している道に帰りなさいよって。どんなに ドラマチックな場面を見ても私たちの心が動かない時があります。そんな経験したことないですか？目の前で奇跡が起こっているのは正解に出ても心が冷めて動かない時がありますよ。皆さんそんな経験したことないですか？皆さんものすごい信仰深く見えますけど、前の方でバー喜んで賛美してても後ろの方で心が冷たくなって動かないんです。そうしなければならないと分かっているけれど心が動かないんですよ。そんな経験をしたことがないでしょうか？でも主はイザヤ書の御言葉にもあるように傷ついた足を折ることがないお方であるということを心から感謝します。ほのぐらい刀身を消すことをしないお方であるということを心から感謝します。私たちは思うんです。足って分かります？この足じゃないですよ。河原に揺れている細長い、なんていうんですか、足ですよ。風が吹いたらファーッとなるような足。それじゃなくても細いのにそれが傷ついて折れそうになってる。私だったら買ってしまえと思いますけど、主は傷ついた足を折ることはしない、息の根を止めるようなことをしない、抜いてしまえと言わない、もういらないとは言わない、このぐらい刀身を消すことをしない。このぐらいって何ですか？明るいわけでもないし消えているわけでもないし、ボボボボボボボボボボボボボっていう感じの、このぐらいつけるか消すかはっきりしてという、その刀身を主は消さないというんです。私たちが傷ついた足のように軽う閉じて立っているような状態であっても、教会に来るだけでもいっぱいいっぱいなんですよというような状態であっても、またこのぐらい刀身のように暗くなるような、そんな状態のものであったとしても、主はそれらすべてを消さない、折らないお方であるということを心から感謝します。それでばかりではなくて、主はそのようなものに対しても真実を持って歩むべき道を示してくださるお方であるということを心から感謝します。最終的に彼は全ての使命を全うして神様によって引き上げられました。そしてエリシャへとその力は継承されていきました。もし途中で神様が諦めておられたら、エリシャはいなかった。もし神様が折れそうな足だから抜いてしまえと言ったら、今の私たちはいなかった。このぐらい等身だから役に立たない、捨ててしまえと言ったならば、今の私もこのところには存在していない。主に情熱を傾けて惜しまずに全てのものを捧げて人生までも捧げたものに対して、主は責任を持ってその人の人生を導いてくださるお方であるということを心から感謝します。主に情熱を傾けて無駄に終わることは絶対にありません。主に情熱を傾けて裏切られることは絶対にありません。主に全てを捧げて、主に人生を捧げて、主に持てる全てのものを捧げて、ああこんなことやったらしなかった方が良かったというようなことは絶対にない。私たちの主は誰よりも、いやこの世で唯一忍耐強くて真実なお方であるということを心から感謝します。今日私たちも主に情熱を傾けて熱心に仕えていくものでありたいと思います。主はすべてに報いてくださるお方であるということを心から感謝したいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。今日あなたの前に共に心を合わせて御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。神様どうぞ主に情熱を傾ける者に対して、あなたがその人生に責任を持ち導いてくださるお方であるということを私たちの人生を通して体験し経験することができるように導いてくださいますように心からお願いいたします。あなたは 私たちの心が変わらない時も、動かない時も、冷たく冷え切っているような時でも、真実を持って道を示してくださるお方であるということを心から感謝します。私たちはあなたの道に従っていきます。あなたの言葉に従っていきます。あなたの言葉が命を与え、あなたの言葉が力を与え、あなたの言葉が私たちを生かしてくださることを心からありがとうございます。今日この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アーメン。